株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは、夏休み中のインターン生の星野です。このポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの隙間時間でながら学習をして、さまざまな知識をつけていきましょう。本日は実際に株式投資をする上で大切な投資先の選定にまつわるトピックです。いろはに投資のながら学習では投資の基礎知識やトレンドを幅広くご紹介していますが、実際に株式投資をする際にどの企業を選べばいいかはわからないですよね。そこで今回より新たなトピックとして、いろはに投資の姉妹サイトでもある IR 株式投資情報サイトブリッジサロンより今注目の企業をご紹介いたします。企業紹介エピソードは今後も定期的にお届けするので、ぜひお楽しみにしてください。また企業紹介エピソードではいろはに投資編集長でもあり、ブリッジサロンを運営するインベストメントブリッジの社長室長でもある曽根原さんにお話を伺っていきます。曽根原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。曽根原です。このポッドキャストの最初のエピソードの方で私も話してたので、覚えてくれてる方もいらっしゃるかもしれません。
そうでしたね。初版のエピソードではご一緒させていただいていました。早速なんですけれども、今注目の企業を教えていただけますか？できれば大企業というよりはベンチャー企業がいいのですが。
面白いリクエストですね。そうですね、まず最初に今回含めて今後も私が紹介する企業はあくまでも私が注目している企業でして、必ずしも成長とか、まあ、株価の値上がりとかが保証されているわけではない点はご了承ください。また当該企業への投資を含め投資判断を推奨するものではありません。投資判断は必ず、お聞きの皆さんのご自身の責任においてお願いいたします。では本題に移りましょう。今回はマザーズに上場している証券コード4425の九段株式会社という会社をご紹介できればと思います。
九段株式会社とは非常にユニークな社名ですね。この会社はどのような会社なのでしょうか？
はい、九段ですね、この会社は機械、コンピューターとかロボットといった機械ですねの目に相当する人工知覚という、英語で言うとアーティフィシャルパーセプションで AP と言うんですけど、その AP のアルゴリズムを専門とするディープテックの研究開発企業です。で、 AP っていう人工知覚はですね、あまり聞き慣れないかもしれないんですけど、よく AI ですね、人工知能の、まあ、話題っていうのは出るんですけど、その機械の脳っていうのが AI なんですね。で、それと対をなして相互補完するディープテックとして、機械を自律的に機能する方向に進化させるものとして、まあ、今注目されているものです。で、こちらの企業ですね、九段は2011年1月にこれイギリスに設立された会社なんですね。ファウンダーが大野智弘氏でして、大野氏はですね、今代表取締役をされています。で、大野氏がアンダーセンコンサルティングにいた際に、アーティフィシャルパーセプション AP の技術の将来性だったり成長性っていうのに気づいて、設立した企業になります。その後2014年の11月に、業用拡大による管理部門の拡張を目的として九段株式会社を設立。そして2016年12月に九段スラム技術の評価用デモソフトウェア、そして2018年3月期から正式に九段スラムの提供を開始しました。そしてですね、2018年12月にマザーズ市場に上場といった遠隔になります。事業内容としましては、人工知覚である AP の基幹技術であるスラムをはじめとするアルゴリズムをハードウェアに組み込むためのソフトウェア、九段スラムをライセンス化して顧客に提供しています。で、同社の事業内容だったり、まあ、技術の優位性を理解するためには、人工知覚である AP だったり、そのスラムっていうことについて知ることが欠かせないんですね。まあ、なので、この後 AP と、スラムについて解説します。AP は人間でいう目でして、まあ、周囲の状況っていうのを機械が理解するために必要な先端技術のことなんですね。で、この AP っていうのがあると人工知能の AI とこう相互に連動して補完することで、これから機械の自律的な行動だったり、まあ、自律的な機能っていうのが、まあ、本格的に実現されていくと考えられています。そしてですね、 AP が必要とされる能力を十分に発揮するために重要な役割を果たすのがスラムと呼ばれるものでして、これはサイムテニアスローカライゼーション&マッピングの略になります。そしてスラムはですね、コンピューターが現実環境で移動している中でですね、自分の位置がどこにあるのかっていうのを 3D で立体地図作成をこう同時に行う技術のことです。 で、このスラムっていうのを使うことで、自動車であれば事前に道路の状況を知らなくても走行しながら随時同時にですね、立体地図を作成して安全に走行するための基本情報を入手することができるというような仕組みになっています。そしてですね、そのスラムで九段が提供しているグランド九段スラムっていうものは3つのアルゴリズムで構成されているんですね。で、その3つっていうのがダイレクトビジュアルスラムとインダイレクトビジュアルスラム、そして 3D ライダースラムになります。で、例えばインダイレクトビジュアルスラムっていうものであれば、カメラを使ったスラムでの、まあ、最も、まあ、著名なですね、オープンソースに比べて九段のものは10倍以上の速度での処理っていうのを、まあ、より少ない処理能力で可能としてるんですね。で、かつ普通ですね、5センチほどの、まあ、精度が一般的なんですけど、九段の場合は、まあ、最大でミリメートルっていう単位での精度を実現していると。こういったですね、技術的な優位性っていうのを九段は持っていますし、かつ九段のグループ会社になったアーティセンスによって、まあ、この技術力っていうのがどんどんアップしていってるというのが九段の特徴になります。で、かつですね、このアーティセンスっていう会社がですね、まあ、かなりなグローバル企業というか、そもそもこれアメリカの会社なんですけど、まあ、これ九段の子会社に、なっているわけですが、アーティセンス社はですね、まあ、アメリカにオフィスがありますし、かつ、ミュンヘン工科大学だったり、ヨーロッパの自動車業界とですね、連携した研究開発を行うドイツ法人、まあ、かつアジアでの事業開発を行う日本法人っていうグローバル3社から構成されているので、まあ、これが九段の、まあ、仲間入りしたことによって、まあ、九段自体がですね、かなりグローバルカンパニーとして今名を挙げているといったような認識ができると思います。
なるほど、 AI は知っていたのですが AP は今回初めて聞きました。しかもかなりグローバルな企業なんですね。ただ前期の業績を見ると赤字なんですね。
うん、まあそうですね。確かに売上だったり利益っていうところで言うと、21年3月期で、まあ、売上が1億2700万で、前期比 72% 減と。で、当期純利益で言うと、マイナス16億ですね。なので、まあかなりその業績っていうところでは、まあ減収減益といったような形になっています。まあ、ただですね、今回の大幅な赤字っていうところで言うと、これはアーティセンス社に対する持ち分法の投資損失を計上したからなんですね。で、この投資損失っていうのが、まあ、アーティセンス社を買収したことで、まあ、グローバルでの技術優位性だったり成長可能性っていうのはかなり確立しているんですが、まあ、一方でやっぱりコロナの影響っていうところで、まあ、アーティセンス社の技術の提供開始が遅れたりだとか、まあ、売上高がちょっと遅れたりっていうところで、まあ、今回ですね、アーティセンスに対する投資有価証券、そして貸付金っていうところを評価加減したと。で、プラスですね、まあ、持ち分法による投資損失っていうところで12億3200万円を影響外費用に計上したという形になります。で、これはですね、まあ、のれん償却っていうのを全部前倒しした形になるので、2022年度以降は、まあ、ここののれん償却っていうのがなくなるっていうところで、まあ、大きな、これはコスト構造の改善が進んだというふうにも取れると思います。ちなみにですね、まあ、最近のトピックスで言うと、まあ、今年の3月に、アメリカのですね、NVIDIA の、まあ、パートナーネットワークに参画して、まあ、NVIDIA と積極的な技術連携をしていったり、まあ、あとはですね、NVIDIA のパートナーネットワークでの、まあ、スラム提供っていうところが、まあ、これから拡大していくっていうのも期待できるので、まあ、まさにこれはグローバルで期待できる会社だと思います。で、本日ですね、この私が話している内容っていうのが、ブリッジサロンに載ってるブリッジレポートっていうアナリストレポートが、これ無料で読めるのであるんですけど、まあ、こちらを元に話していますと。で、このブリッジレポートの実は最後に、これ、コー CEO のインタビューも載ってます。で、コー CEO がですね、まあ、インタビューの最後で、まあ、最後に株主投資家にメッセージをお願いしますというところでですね、まあ、我々は人工知覚技術で世界のトップに立っていると認識していますと。で、足元はやっぱり新型コロナウイルスの影響もあって、足踏みもありましたが、中長期的に爆発的な売上利益の成長を目指して最短距離でそのステージに向かうべく強いビジョンを持って事業に邁進してまいりますので、ぜひご期待くださいといったようなコメントもこれあります。で、今週の土曜日にちょうどですね、この九段のコー CEO が登壇する無料の投資家向けの IR セミナーがありますので、ぜひこちらも見ていただけると、まあ、私の話の何倍もコー CEO から直接話を聞いた方がわかりやすいと思いますし、まあ、やっぱり直接 CEO からですね、話を聞くっていうところで、まあ、同社の技術の優位性だったり、成長戦略っていうところがわかると思うので、これURL 詳細欄に貼っておきますので、ぜひ今週の土曜日のですね、九段は15時35分に登壇するので、皆さんご覧いただければ、星野さん含めご覧いただければと思います。
なるほど、よくわかりました。ディープテックということで、やっぱり徹底した研究開発が必要なんですね。今は赤字ですが、曽根原さんの話を聞いて意味も納得できました。 投資先を選ぶときにはどうしても決算ばかり気にしてしまうのですが、会社の技術力や将来の収益化などもっと複合的に考えないといけないのですね。とても勉強になりました。私も今週のプレミアムブリッジサロンのライブを配信で見てみたいと思います。ありがとうございました。
そう言ってもらえると嬉しいです。ぜひライブ配信見てください。で、今後もですね、注目企業をどんどん紹介していきますので、お楽しみにしてください。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。番組へのリクエストや質問などは番組の説明欄の URL からお気軽にお寄せください。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、 Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。ローマ字でいろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンを運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。